備え付けの聖書ですと、後ろの方の398ページ上の段からになります。ピリピ人への手紙3章3節からお読みいたします。神の御霊によって礼拝し、キリストイエスを誇り、肉に頼らない私たちこそ割礼のものなのです。ただし私には肉においても頼れるところがあります。他の誰かが肉に頼れると思うなら、私はそれ以上です。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族、ベニヤミン部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法についてはパリサイ人、その熱心については教会を迫害したほどであり、律法による義については非難されることがないものでした。しかし私は自分にとって得であったこのようなすべてのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらは塵やくただと考えています。それは私がキリストを得て、キリストにあるものと認められるようになるためです。私は律法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かって、キリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。それでは私たちの誇りと題して、赤坂先生からメッセージをいただきます。
おはようございます。パウロはピリピ書の今日の箇所で2種類の対比を持ち出しています。一つは肉体だけの割礼に対する真の割礼、もう一つは肉を誇ることに対してキリストを誇ること。まあ、重複しながらですけれども、持ち出されているこの2つの対比に今朝私たちの心を留めたいと思います。まず肉体だけの割礼のものという表現は2節に出てくる表現です。前回のこの講談、5月の講談で取り上げたことですが、2節でパウロは犬ども、悪い働き人たち、肉体だけの割礼のもの、大変強い表現を3つも重ねて警鐘を鳴らしておりました。肉体だけの割礼のものというのは、要するにユダヤ主義者ですと前回紹介をしました。旧約聖書が指し示していたキリスト、約束していた神の救い主がこの世界に来られた今となっては、旧約聖書の律法の役割は全く変わりました。それなのに依然として伝統と思い込みから離れられないユダヤ人たちが大勢いたらしい。彼らの誤解は、誰でも救われる、それは良いけれども、救いをいただくためにはまずは割礼を受けてユダヤ人になって、その上でイエス・キリストを信じて救われる、全ての人が招かれている。ユダヤ人になってっていう表現は少しやっぱり違和感があるかもしれませんが、前回も申したことですが、このユダヤ人というのは生まれとか国籍とかではなくて宗教なんだと申しました。 ユダヤ教信仰、旧約聖書を信じてユダヤ教信仰に生きるということを制約した人たち、体に割礼を受け、そして律法遵守の生活をしますと告白することによって誰でもユダヤ人になることができるというのが当時でありました。ですからギリシャ人でもユダヤ人やローマ人でも何人でもいいけれども、まずはユダヤ人になって、それからイエス様を信じて一緒の救いに預かりましょうというこだわりから離れられなかったのがユダヤ主義者。使徒の働きの15章でもそのことが問題になっていますし、ガラティア人への手紙も全体がその主題を扱っていますが、確かにユダヤ人、神様が選んだ特別の民です。2000年の間大切な役割を担いましたけれども、用意されていた福音はまずユダヤ人になってから初めて救われるというのではなく、誰でもただ信じるだけで、まあ現に私たちも、私日本人ですが、割礼を受けることなくただ信じるだけでイエス・キリストの恵みに預かって新しく生まれて神の子供とされている。でも当時2000年前の教会には、それがピリピの教会であれ、ガラテヤの教会であれ、他の地域にもこのユダヤ主義者と言われる人たちがいた。彼らのことをパウロは肉体だけの割礼のものと呼びました。2節の脚注を見ると、あるいは肉体を傷つけるだけのもの、確かに体に割礼という印を受けてはいるかもしれないけれども、信仰的な動機や真の福音理解に基づくのではなくて、形だけ、体に傷をつけるだけ、形だけの表面的な、まあ、宗教というふうに言ってもよいかもしれません。当時の人々にとっては割礼を受ける受けないというのは大きな問題でした。私たちにとっては今それがこう同じ温度を持っている問題ではないわけですが、形だけの宗教なのか、それとも真の信仰なのか問われているのはそのことです。当時のユダヤ主義者たちは形ばかりを追いかけて、確かに割礼を受けているかもしれないけれども内実を伴っていない。だから3節でパウロはこう言うのです。神の御霊によって礼拝し、キリストイエスを誇り、肉に頼らない私たちこそ割礼のものなのです。実際には肉体に割礼という印を受けている人もいない、受けている人もいるかもしれないけれども、受けていない人の方が多い。でも神の御霊によって礼拝し、形式的な宗教ではなくて、神様の、神ご自身の御霊に教えられて神を礼拝し、他の何かではなくてキリストイエスを誇り、かつての人間的なもの、肉に頼らない私たちこそ真の割礼のものなのだ。第一の対比は肉体だけの割礼に対する真の割礼、表面的な宗教に対して真の信仰という対比だというふうに言い換えてもよいかと思います。表面的なことではなくて内実が大切なんだ。そのことを明らかにするためにパウロはさらに、肉に頼らないという3節の言い方から4節以下、まあ、今日の主な議論です。肉を誇るのか、キリストを誇るのか、あなた方は何を誇りとしているのかという主題に移っていきます。その最初にパウロは自己紹介を始めますが、まあ、肉に頼る必要なんかないってこう言い出すパウロが、実のところ頼れるようなものが大してないので、そんなこと言うんだろうみたいな、そんな悪口を言う人たちがいるかもしれないので、まあ、その可能性、危険性を排除をするという、まあ、そんな配慮でしょうか。ただし私には肉においても頼れるところがあります。他の誰かが肉に頼れると思うなら私はそれ以上です。まあ、肉のところに脚注がついていて、3節の脚注、人間的なものですね。人間的なもの、頼ろうと思えば人間的なもの、誇ろうと思えば人間的なもの、いくらでも誇ることができる、他の人以上ですと言って、具体的に私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族、ベニヤミン部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法についてはパリサイ人、その熱心については教会を迫害したほどだと、まあ、一つ一つを今解説していく時間をまあ取らなくても、パウロの言わんとしていることは分かるような気がするのではないでしょうか。要するに 非の打ちどころのないトップエリートである、自他ともに認めるエリートなんですね、パウロという人は。他の聖書の箇所ではこうも言っています。自分の同胞で同じ世代の多くの人に比べはるかにユダヤ教に進んでおり、先祖の伝承に人一倍熱心で、他の人よりもはるかに進んでいる、人一倍熱心である。まあ、普通そんなこと言ったら人から後ろ指を刺されるっていうか、石投げられるっていうか。でもパウロはです、戻ると6節の後半、律法による義については非難されるところがないものでした。ここまで自分を自慢しても誰からも悪口を言われたり非難されたりする気遣いがないほど完璧に生きていたということです。自分でそう思っていただけではなくて、周りの人もそう認めていた。生まれも育ちも教育も実際の生活も全く非の打ちどころのない人でした。まあ、加えてパウロがローマの生まれながらのローマの市民権を持っていたということが使徒の働きからわかります。社会的にも宗教的にもいろんな意味で非の打ちどころのないパウロ、けれどもかつてのそのような人間的なもの、頼りにしていたものを今では7節8節すべて損と思うようになりました、チリアクタだと考えていると言い放ちます。人が羨むような立場ですよ。誰もが羨むようなリーダー的なその立場、彼が持っていたものをチリアクタと考えています。なぜならキリストを知ったからですと言います。キリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。キリストを知っている、この知るという言葉は皆さんしばしばお聞きになるところだと思いますが、聖書の中では神を知るとかキリストを知るっていうのは単にこの情報を知っているということではありません。神、人格を持っておられる方、生ける神であるイエス・キリストというお方と知り合い、知り合うことを深めていくという、そういう意味ですね。人格的な交わりを意味する言葉です。私がなんか新聞に名前が出てくるような誰々さんのことを知っています、名前を知っていますっていうのと、私が私の身近な人々を知っていますっていうのとまるで意味が違う。その後者の方です。人格的な交わりをいただいてキリストイエスを知っている。キリストイエスを知るって簡単に言ってしまいますが、キリスト、永遠の初めからおられる神です。この天地を作られた神です。今もこの世界を治めておられる唯一の神です。この世界に来てくださって私たちの罪を身代わりに引き受けて十字架で死なれた神です。死んだだけではなくて蘇られて天にお帰りになって、今も天で神の右に座しておられる生ける神です。私たちのために取りなしをしていてくださると聖書は言います。このお方を知っていることの素晴らしさ、クリスチャンである皆さんは同じようにこう、まあ、頭ではそう言ってると思うんですけど、腹で生活の中で日々刻々キリストイエスを知っていることの素晴らしさをどのように自覚し喜んでいるでしょうか。他の誰かではないキリスト、このお方、あたかも個人的な親しい知り合いであるかのように交わりの中に生きることを許してくださり、日々祈りを通して語り合い、御言葉を通して諭していただきという交わりの中で、さらにこのお方を知ることを深めている日々を私たちはどう喜んでいるでしょうか、あるいはそのことを誇りとしているでしょうか。パウロはかつて頼りにしていたもの、かつて誇りにしていたものは実は何の役にも立たないのだったということに気がついた。よみがえりのイエス様が出会ってくださって、以前は役に立っていると思っていた、いや確かに 人々の尊敬を集めたでしょう。一時的には役に立つかもしれません。パリサイ人というその仲間の中ではリーダーとして働き信頼をされていたでしょう。ある人々の中ではそして一時的には役に立つかもしれないけれども、真の意味で何の役にも立つわけではないというそのことに気がついたので、チリアクタと考えるようになった。キリストイエスを知っていることの素晴らしさに比べれば、もう一つは9節、キリストにあるものと認められ、立法による自分の義ではなく信じることによる義を神から与えられているという事実に比べれば、かつて頼りにしていたものは何の役にも立たない。今パウロが今生きているのは立法による自分の義ではなく、正しく生きることによって自分の生き方をしっかり整えることによって、人に後ろ指を刺さらない生活をすることによって得ることができるかもしれないと思う義を追求していた。でもそうではなくて、義はただキリストを信じることによって神が与えてくださる贈り物なのだということに気がついて、それを受け取った。今となってはかつての誇り、かつての頼り、それはチリアクタ、何の役にも立たない。また3つ目に、10節11節でキリストを知った今パウロが望み見ているのは復活です。この地上で全部が終わってしまうのではなくて、キリストがよみがえられて天にお帰りになって、天に誠の永遠の命があるということを確かに私たちに教えてくださった、その同じ望みに私たちも招かれている。この世のどんな行いも人々の尊敬も私たちにその復活を約束することはできません。かつて頼りにしていたそれらは、キリストイエスを知っていることの素晴らしさに比べれば、神が与えてくださる義という贈り物に比べれば、やがての永遠の命の確かな希望に照らし合わせてみたら、実に何の役にも立たないものなのだ。パウロはフィリピの教会の人々にそのことをこう諭しているのですね。肉を誇る人たちが残念ながら大勢いたからです。フィリピの教会の問題というだけではなく、コリントの教会の問題でもあり、私たちの問題でもある。誇り、そんなつもりはないのだけれども、改めて考えてみると、私たちはいまだに人間的なものをさまざま当てにしたり頼りにしたり、あるいは結果として誇りとしていることがあるのではないかと、こう自らを顧みさせられたいと思います。ずっとこれまでの人生を振り返りながら、生まれ育ちを比べ、あるいは誇り、ある時には学歴を意識させられ、それが地域の仲間や職場の仲間であれ、どんな仲間の一員だとみなされているかということに随分関心を払い、これだけのことをしてきたから大丈夫だ、あの人たちとつるんでるから大丈夫だ、あのポジションを与えられてるから大丈夫だというような、そんなことを頼りにし、あるいは誇りとするということが、いまだに私たちの日常に忍び寄ってくるということが、あるのではないか。ほんの一時的な突っ張りにしかならないものを、何か非常に大きなことであるかのように、キリストイエスを知っていることの素晴らしさよりももっと大切なものであるかのように勘違いすることがあってはならない。神が与えてくださる義というこのこと以上に頼りになる何かがあるかのような誤解に騙されないようにしたいと思うのです。私たちは何を誇りにしているだろうか。確かにかつてはキリストと出会うまでは人間的なもの、肉を頼る必要がありました。そういう世界に私たちは生きています。頑張れ頑張れと言って、そして実績を重ね、評価を積み上げて、 まあ、自らの場所を得ていくといいますか。だけれどもそれはこの世界のこの世界限りのそして一時的な儚い基準であり根拠であるということを忘れないようにしたいと思います。神の国では何の役にも立たないのだったよねっていうことをそういえば私たちは一人一人納得したのでしたよね。イエス様が教えてくださった興味深い例え、一箇所ルカから読みますが、そして人々に言われた、どんな貪欲にも気をつけ警戒しなさい。人があり余るほど持っていても、その人の命は財産にあるのではないからです。まあ、ここでは財産の問題ですけど、でも何ですかね、評判とか美貌とか能力とか、なんとかっていろんなものに置き換えても良いかもしれません。その人の命は財産にあるのではないからです。それからイエスは人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。彼は心の中で考えた。どうしよう、私の作物をしまっておく場所がない。そして言った。こうしよう、私の蔵を壊してもっと大きいのを建て、私の穀物や私の財産はすべてそこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう、我が魂をこれから先何年分もいっぱい物が貯められた。さあ休め、食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りです。ルカ12章にあるイエス様の教えです。私の作物、私の蔵、私の財産、私のっていう私のっていう言葉がかなりこう意図的に繰り返されている書き方になっています。私たちのこうそういうモードに陥った時ってどうもそんな感じになりますよね。私のそして私が私のために私のあれをこれだけ蓄えたから大丈夫だ。言いましたように財産とは限りません。社会的な評判であるか何であるか、これだけ蓄えたから大丈夫だなどと言って頼りにして、それが実に過ぎゆくもの、儚いものであるということを忘れてしまっている。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。まあ、この後イエス様は何を食べようか何を飲もうかって言って心配するんじゃありませんよ。空の鳥を見なさい、野の花を見なさい、神の国を求めなさいとこう教えてくださった。あそこに続いて行きます。神の国では、御国では人間的なものは何の役にも立たない。神の国、それは私たちが死んだ後に用意されている永遠の天国のことであると同時に、すでに来ている私たちの現実でもあるということを忘れないようにしたいと思います。私たちはすでに神が主権者であられる領域、神の国に招き入れられて、今神の国を生きている。やがて完全に、でも今すでに部分的に、その神の国、私たちが今生かされている神の国で役に立つのは人間的なものではない。キリストイエスを知っていることの素晴らしさであり、神がくださる贈り物としての義であり、そして約束されている復活の力です。私たちは何を頼りにして生きているだろうか。何に安心の根拠を求めているだろうか。何を誇りとしているだろうか。今朝問われるのです。他の何かではなく、キリストイエスを知っていることの素晴らしさ、ここに集中したいと思います。知恵ある者は自分の知恵を誇るな。力ある者は自分の力を誇るな。富ある者は自分の富を誇るな。誇る者はただこれを誇れ。 悟りを得て私を知っていることを、旧約聖書のエレミア書の9章の御言葉ですが、パウロはこれを2度引用しています。第一コリントで1回、第二コリントで1回。フィリピの教会だけではなくて、コリントの教会もまたこの誇りという問題に随分揺さぶられていた教会でありました。身分の高いとか低いとか、知恵があるとかないとか、この世でどういうふうに評価されているとか、でもそういうことではないですよね。兄弟たち、自分たちの召しのことを考えてみなさい。人間的に見れば知者は多くはなく、力あるものも多くはなく、身分の高いものも多くはありません、とパウロはコリントの教会に言います。実際はどうだったのか分かりません。結構知者もいたのかもしれませんが、でも上はもっといますからね。人間的なものを誇りにしようと思っても上はもっともっといますよね。こんなところで比べ合って、しかし神は知恵あるものを恥じらせるために、この世の愚かなものを選び、弱いものを恥じらせるために、ごめんなさい、強いものを恥じらせるために、この世の弱いものを選ばれました。あるものをないものとするために、この世の取るに足りないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのです。肉なるものが誰も神の御前で誇ることがないようにするためです。パウロは肉を誇ることのできた人なので、人一倍若い頃肉を誇ることができた人でありましたので、なかなかイエス様のことが信じられなかった。自分を頼る、自分を誇る、この世の基準で十分やっていける、人よりもやっていける、そういう人であったので、救われるのにちょっと時間がかかったし、そしてイエス様が特別に直接に現れてくださるという特別の恵みをいただかなければ、救われることがなかったのかもしれません。パウロはそんな経験を持っていますから、コリントのどちらかというと豊かな町で、周辺地域に比べて富めるもの、知者、人間的に見ればこう誇りやすい人たちが大勢いた教会です。まあ、そのゆえに分裂分派の問題がありました。自分の方がもっと持っているっていうふうに思うと、こう人を見下すことになり、あるいは羨むことになり、教会の一致を脅かしていた大変大きな問題がコリント教会にはありました。パウロはですから、肉なるものが誰も神の御前で誇ることがないように、あなた方は選ばれたのです。ピリピ書の言葉で言えば、チリアクタ、あなた方が頼りにしてきたものなんてチリアクタですよね、ということを本当に認めることができたときに、教会は真に一致の歩みを歩んでいくことができる。誇るものは主を誇れと書いてあると、先ほどのエレミア9章の御言葉をパウロはここで引用しています。私たちにとっても示唆に富んでいると思います。改めて私たちが何を誇りとして今の時を生きているのか、何を頼りにし、何を誇りとしているのか、チリアクタです、でもいいんです、キリストを知っていますから、そう喜ばしく誇らしく告白しながら、今週の私たちの歩みを進めてまいりたいと思います。祈りましょう。神様、ありがとうございます。今朝もこうして礼拝に招いてくださり、あなたを褒めたたえさせてくださって感謝をいたします。また私たちを差し出す礼拝をあなたがお受けくださってありがとうございます。御言葉を聞かせてくださってありがとうございます。誇るべきものは何もありません。でも神様、あなたが目を留めてくださって、神の子供としてくださったので、その事実を喜び、キリストイエスを知っていることの素晴らしさに輝かされて、今週も歩んでまいりたいと思います。私たちを憐れみ、先立って導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。
メッセージをありがとうございます。 それではしばしメッセージにとどまり、静まりの時を持ちましょう。